ていう。さっきあの、うん、曲ねやってたんだよね、
うんうん、やってた、ちょっとやってた、うん、
いらっしゃい。
あやさんも低い声出るね、いっぱいね、
うんうん、
ゲ
ーゲー
ゲ
ーゲーゲーだから、
ゲー
ゲーってあの、
うん、
あのなんつうの、感情と出す音をが分裂できるしてるから。
どういうこと、う
ん、恥ずかしいとかない。
あ、ないんだ、
うん、あ、下の音ね、あーとか、
あんまりいい声じゃないな、うん、俺。
ああ、うん、あと自分の声に評価をしないみたいな。いいか悪いかは多分誰が決める、
うん、そっか、
誰、他の人が決めるからいいかなみたいな、
うん、そっかそっか、
そうそうそう、うん、
あの、うん、いい声にしといて、悪そうな声にしといて、
悪い、うん、悪そうな声って分かんないんだけど、どういうの、
それ、キングギドラみたいにしといて、
ギャグ的な、うん、ラッパーの、うん、キングギドラみたいな、どんな声だろう、低いの、
低いと、
ギドさん、
うん、パンピーじゃないと思う、
パンピーもラッパー、
ラッパー、うん、
キングギドラは怖い、あ、悪そう、
悪そう、うん、悪そうなのに、いや、うん、憧れてんのかな、やっぱりね。
どうしたらいいんだろう、うん、やっぱお勤めをしてきてるとかい、
打たれるとかね。
うん、
うん、打たれ、3回打たれても大丈夫とか、そういうあれ、
え、
100人乗っても大丈夫みたいな。
稲葉さん、
稲葉さん来て、
稲葉さん、
うん、稲葉のね、指導うさぎだね、それね、
うん、
きっと、はい、ね、あっという間にもう11月もね、
ちょっと肌が乾燥してくるね、
うん、もう、うん、もう本当にクリスマスですよ、
うんうん、ちょっとリップ塗ってくる。
はい。もう本当に言ったね、水分取らないと言ってるからね。
そうそう、
うん、水分取らないとさっきずっと俺のイメージの中のキングギドラをやってたからね、
うん、ああ、うん、オッケーオッケー、アルバム作ってますよね、うん、
作ってる、
うん、曲的に、あ、ほんとね、うん、まっさらで何もやってないのがあと3個ぐらいかな、
3個ぐらい、
だから15個ぐらいは
できてんだ、
やった、
すごい、
やってて今増やしてて、
うん、
うん、やってるんで、ジャケお願いします。である程度できたらポンって一応聞く回を設けましょう。で、直すとか、うん、付け加えとかね、
うんうん
うん、あんま聞きすぎるとさ、あの、うん、ね、あれだから、こうたまに聞くって感じで作ってって、
うん、
で、オーディオコメンタリーも作るでしょ、うん、できたら。
そんなにいっぱい作る。
オーディオコメンタリー聞きながらの、そのオーディオコメンタリーの回を設けるから、
あれね、
一個一個止めるから、うん、本編よりも長いオーディオコメンタリーができるでしょ。
うん、
このちょっとここ止めてってやったりするでしょ。で、2時間以上のコメンタリーつくでしょ。
うんうん、
あとステッカー、
うん、また作るのでステッカーね。
ステッカーはつけるよ。なんかフィジカル欲しいじゃん。
欲しいね。
うん。うん、ステッカーで、
うん、この間さ、ステッカーこれさ、まあね、うん、大きすぎるって言われてさ、
うん、
どのぐらいが大きいんだろうね。
あ、ちょっとでかいのか、
うん、5センチ大きいって言われてさ、携帯に貼れないって言われたんだよ、
ね、あ、確かにね、うん、
で、次回はあのちょっとちっちゃくしよう、
うん、だから値段がね、俺1万円にしようとしてるからね。
全部で
売れるかどうか分かんない。
デラックスなんだっけ、
分かんないから、
うん、アマゾン特典
ステッカーみたいな、そういう、うん、なんか対応できないものがいいかなって、
うん、
多分買うのね、
うん、
2人か3人だと思うんだ。
そんないるかな、
一人も買わないかもしれないから、どうしようかなって、そう考えて、うんうんうん、たまにセールとか、
ああ、そっか、
今日だけ1000円とか、
ね、1000円
1万円のところって、そういうのやると思ってる、うん、やろうと思ってるんですけど、
99% オフみたいなやつ、
いつもは1万2000円ぐらいで、うん、定価ね、定価をつけると、
定価、うん、
うん、
定価1万2000円
で、うん、そう、うん、番組運営のためのあれだから、
ドネーションみたいな
含むか、うん、それ、
うん
うん、分かるかな、ね、その、うんうん、で音源だけでさ、
うん、
そんな一万何千円ってさおかしい、
うんうん、
けど番組運営の
いや参加してるみたいな、
そうそうあるから
趣旨みたいな、
そういうのも含めてやるので、うん、もうちょっとグッズ的なものはちょっと考えたいなと思っています、うんうん、
了解です、
ちゃんと考えて
はい、わ、はい、かりました、はい、そうなんだよね、
そういう感じで なんかねこう、
うん、
お互いすっきりする感じがいいよね、
うんうんうん、
っていう納得というか確かに確かにみたいな、うんうんうん、
あの人の顔見て値段作るとかそういうあれでしょ
いやいやいや、
違うの、う
ん、ちゃんとする
この間それやってたよ、
割と1年ぐらいかかってるからねこれ、
うん、いい遊びだよ、うん、いい遊びというか、
はい、
遊戯だね、
うん、
あの
遊戯王
シラーの遊戯だね、きっと、うん、まだ全容がつかめない、
うんうん、多分ねシラーの遊戯ってね、うん、ツイッター検索してもねあんま出ねえと思う
本当、
うん、
エゴサしてんの、
うんうん、たまにやってみる、
ね、いやもうねシラがね
美学だけで出てこないからね多分、
そうだね、うん、
西洋美学だけでもう数えるほどしかツイッターやってないからね、
うん、あそういえばさ、
はい、
ハニワット、
うん、
継続になったよね、
ああ
のフルで書いていいことになった
みたいな、そうなんだ、うん、
で同じウィークリーアクションので同じま
ん
ま、
うん、
このまま行くって書いて
あった、ああそうなんだ、うん、
あのオープンになってたよ、
じゃあそれに加担したということですね。
加担した。
うん。共犯。
共犯ね。うん、いやよかったなと思ってた、
うん。なんか熱いおじさんだよね。
熱い。ロマン主義だって言ってたからね。
うん、いいと思います。
でもロマン主義ってそういうことなのか。
さあ。
うん、
ああ白戸三平死んじゃった。
死んじゃったね。
うん、ね。
あ。
斉藤孝雄死ん
じゃった、斉藤孝雄死んじゃった、
うん、あともう一人重鎮
あれ杉山浩一、
杉山浩一、うん、死んじゃった、
死んじゃった、
非物質化、
非物質化精神的なものになったのね、うん、
あるあるはある、
あ、ある
あるはある
いるはいるみたい
存在はある、
まあ、ある
非物質化だから
そっか、
うん
うん、なるほどね、
そうそうということで今日も本読んだり音楽を紹介してもらったり盛りだくさんの、うん、何十分、
何十分ね、
あの N 時間、
N 時間、うん、N の2乗みたいな、
かける N みたいな参ります、
N2 爆買いみたいなはい、
はい、アライゴ
ー長妻ひとしの
5丁目ラジオ、
5丁目ラジオ、アライゴー長妻ひとしの5丁目ラジオ、この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール以上の協賛でお送りします。
とはいえですね、
うん、とはいえ
今日は暖かい、
暖かいね、暑いね、
なんという今日は小春日和だって、
秋なのに、
うんうん、
こうう
ん、
なんだっけ、うん、そんなことあるよね、
あるね、
うん、
コスモスが、
そうそうそう、ちょっと寂しいやつね、うん、なんか、
そうそうそう、
うん、
朝言ってた、
あのさ、うん、この間本屋行った
の、俺も行った偶然、
うん、なんとか書店って書いてあった
の
ね、
うん、俺もなんとか書店かな
で書店に入ったらさ、
うん、
最初普通の本を売ってたんだけどさ、
はい、
なんかすぐにさ、なんかカーテンみたいなのがあってさ、
あの
子供が入れないゾーンになってたの、
うんうん、珍しいね、今そんなのあるんだ、
そうそうそう、そしたらもうその書店のその先はさ、エッチな DVD しかなかった、
うん、
うん、
へえビニールのビラビラの奥、
そうそうそうそう、もう一般書籍が畳1畳分ぐらいだったね、であとはもう全部、
うん、
エッチなやつだった、
うん、
びっくりした、
で行った、
見ちゃった、見学してきちゃった、
あ
でさ、あのレコードこうやるの知ってる、こうやって餌箱挟んの、
うんうん
うん、
トントントントントン
ってあれと同じのやってるおじさんたちいっぱいいた。しかもあのみんなあのむき身なのね。むき身っていうか何や、あのスリーブ、あパッケージにこうあのさ DVD のパッケージに入ってんじゃなくて、うん、あのなんかペラペラみたいな、うん、あんじゃん、あのなんか何こうビニールのなんか
布とビニールで出てきてるあの、あのデモ渡す時のやつ、
ね、そうあれに入ったのがいっぱいこう並んでてね、あのレコヤみたいにこうやっておじさんたちがこうやって餌箱を漁ってた。
すごいね、うん、世界がね、うん、ということはさ把握してるんだよねジャンルというかその何つうの、
うん、
うんとその分野、
うん、
何系の、うん、あーからうんまで、うん、いろはのいいからちゃんと知ってて、
うんうんう
んうん、あれはあるかなっていう当たりをちゃんとつけてきてるってことだよね。
そう
だ、ささささっといけるってこと
は、ね、見てるってことは目的があるってこと、目的的ってことだよ、まあ、
そのタイトルと女優さんと、うんうんうん、まあ、ジャンル分けはされてるだと、うんうん、あるジャンク品とか、まあ、とか100円とかね、
うんうん
うんうん、すごい世界じゃない。
すごい世界だった。すごい世界だよね。
そこ社会学すればいいんじゃない の、 その社会学すればただ怖いけどね、
うん、怖い怖
い、いろいろ勧められると思うけどあのちょっと怖い、
うん、
あもうそんなにそんなにそんなに実は、うん、見たりしないから別に、
うんうん、
ちょっと分からないけど、
ね、
気持ちが分からない、
うん、
だってもうさ実用的じゃないと思うんだよもう、
うん、
それは、
うん、
いっぱい見るわけじゃん、
う
ん、
そうだね
そんなにできないじゃん自分おじさん高校生じゃない、うん、いざしなず、うん、ね、
あ
ということはなんか違うよねもう
コレクターズアイテムみたいなことだよね、
うんうん
うん、あそういうことか
多分所有欲とか、
あ
知識欲っていうか、だから違うよねもうそれ、
うん、
あの、
うん、
元々の
あの用途とは乖離してるところ
だ、うん、実用的なものじゃなくなってるよね、うん、それはね
趣味で、うん、趣味の領域だよね、
まあ集めるってこととかね、
うん、そうだね、そう大量に集めるとかね、
なんだろう、
レアだとかね、
あとはジャンルを、
うん、
知
識を増やしたいみたいなことと
か、
うん、
まあ、買ってあげるとかさ、あとそのあとは布教して底辺増やして、うん、その文化をつないでいく的なそうだよね。
ああそっかそっか、
文化を次の世代にね、
うん、この人かわいいよとかそういう
のもありつつ、うんうん、文化でしょ、
なるほどね、そうだね、
アーカイブしてるってこともあるし、
うん、な
んか多分そういう裏のなんか、
うん、
あの会員制の2ちゃんじゃないけど、
うん、
あの、
うん、
チャットとかあるんじゃないあると思うよ。なんか
グループライン、
グループライン、グループライン、グループライン、鍵付きのね。
鍵付き。ズームとかでやってんだ
よ、ね。派閥とかね、うん。
あるんだ。
うん、何々派とかあんねん。何々学派とかあるじゃん。
フランクフルト派とかそ
う。うん。の中でもなんかいろいろあってみたいな。あるんじゃない。
対立構造とかがあるのね。
うんうん、これは。なんだ、
うん、
これは熟女じゃないとかさ線引きでこう
線引き、ね、
うん、学会みたいに
そこのジャンル分けね、うん、
どこまでがあれかみたいな、うん、こう
定義 ね、 定義
ね、うん、どっちかみたいな定義とかあると思うんだよね、うん、
年齢ではないとかそういうことなんだ
よね、
あの基準はそこには置かれてない、
何なのかみたいな、うん、その演技じゃん、あれ結局あれも、うん、リアルじゃないけど、
うんうん
うん、深いと思うよねあともう、
うん、
アバンじゃないけど、
うん、
至るまでのが好きみたいなとか、うんうん、始まり方の型とかがあるから、うん、
アバンね、
あるじゃないですか、まずインタビューから始まる
みたい
な、ああいうのの、うん、いろいろあると思うんだ、
うんうん
う
ん、
そこでもういいみたいな
お腹いっぱいみたいな、
もういいっていうそれ博士みたい
な、あ、なるほどね、
うん、面白い、
ね、傾向ね、傾向か、
ちょっと調べてみて
調べて
誰か
、うん、面白い、うん、
いいもう、ね、深いよね、
うん、深い、うん、ちょっとねびっくりしたのこれ、それね、うん、
DVD ね、
DVD
世界は、
うん、世界まだやっぱりあの、
その落とすあのストリーミングではない、うん、版を パンね、うん、
やっぱしかもねフィジカルじゃない
フィジカル方面の、うん、またジャンル分けされてる
ところに
あるよね、うん、両方好きですとか、ね、
そう
です、うん、やっぱデジタルとやっぱ焼いた方がやっぱ違うとかなんだろ う, こうやっぱりこう DVD を入れる作業がいいんだとかさ、
あとどこでマスタリングされてるかとかそういうこと、う
ん、一日中あの指紋吹いてますとか休日そういうレーザーディスクみたいなさ扱いとか
面白い、ね、
めっちゃ 、うん、歴史詳しい人いるよね、
うん、いるだろうね、うんうん、
いや止まんないねこれね、
うん、止まんないやめられない止まらない
本やりますか、はいはい、せーの
アライゴーゼミ
ー、はい、アライゴーゼミです。西洋美学史っていう本を読んでます、うん、前回14章の、シェリングだったんで今日は芸術の終焉 1
ね、
ヘーゲルという章をやります。芸術が
終わっちゃうんだね、
終わるわけです、
いよいよね、
さよなら
さよならさよなら人類だ、タマだね、もう
さよなら
淀川
長春淀町うん、
うん、
さよならアメリカ、
うん、さよなら日本、
なんか映画やるよね細野さん、
あやるやる、そうそうそう、
まだ生きてんだけどね、
生きてるね元気そうだしね、
もうなんか、うん、ハッピーエンドもやるとか言ってたよね
そうなんだ、
死なないうちに、
ああでも一人死んでるからな、
もうでも生きてるも死んでるもない
ないのか、
そう非物質化するかどうかみたいな話だよねもう、はい、じゃあ芸術の終焉というテーマでお送りします、うん、登場するのは今日はヘーゲルさんです。
わあ、これ重鎮じゃないですか、もう
ヘーゲルこうさ、ね、絵見るじゃん、うん、ちょっとカラーがさちょっとでかいと思うんだ首が苦しそう
なヘーゲルってそんななんだっけ、
うーってなってる
うーってなってる、
そういうファッションなんだろう。ヘーゲル、ゲオルク・ギルヘルム・フリードヒリヒ・ヘーゲル、1770年、
ね、
1831年、うんうん、神聖ローマ帝国シュツットガルト生まれの哲学者ですと。ただ、ね、芸術終焉論ってヘーゲルが言ったわけじゃないって言ってる、
うん、誰が言ったの、
こう小田部さん、
うん、
ってなるよね
なるなる
いきなり
すげえなるわ
言ってないって、
うん、
だけどそのまあそれと取れるようなことは言ってるみたいなね、うんうんうん、それはもともとあの友達のシェリングっていたんだけど、
う
ん、
この間出てきた人ね、
うん、その人と一緒に研究してたんだって、うん、だけどなんか対立しちゃって、
うん、
意見対立から芸術終焉論につながるようなことを言ってたって話ですね、うん、でシェリングさんがさ対立関係だからそっちのことをちょっとよく見とくと分かりやすいっていうんで、うん、シェリングさんが取り上げられてます。
そう
でシェリングさんは1775年生まれ、1850年、ビュルテンベルク生まれ、
知ってる、調べてるね、
うん、10代でギリシア語、ヘブライ語、ラテン語に通ずると、
天才じゃない、
うんうん、知的また宗教的家庭に生まれたが、フランス革命に熱狂し、カントに代表される新しい哲学に関心を示して、うん、進歩や自由を渇望して、で牧師にはならなかったんで、うん、哲学者になろうっていうなんか哲学超かっこいいみたいな話なんだよね、
うん、そうなん
だね、この当時ね、
そうだろうね、
ジャニーズ違うかなYouTuber ぐらいかな
ヒカキンみたいなやつ、
まあ、でもなんかイケてる感じだったんだろうね、うん、最先端みたいな。でシェリングにとって哲学っていうのは主観と客観や意識、
うん、
無意識、自由と自然、
うん、
これらを同一性、うん、同一化することが哲学の目的だってこと、ざっくりだよね、
うん、
でこれを成り立たせてくれるのが自分、うん、自我の中にある 知的な直感だっていうんですよ、
うんうん、
だけど直感って自分の中だけじゃないですか、
うん、
あの言ったら
そうだね、誰もなんか自分しか保証するものがないみたいな、
ないから、だから主観的なもんだからちょっと一般化は難しいよね、うん、みたいな、だからってことは研究するのもちょっと学問的にも客観的じゃないから難しいですよねっていうので、 というところで客観的して見せようとしたんですね、うんうん、頑張るね、
うん
うん、
頑張るねって
で知的直感の客体化にふさわしいものは、
うん、
として芸術の創作をあるとしたんですよ、うんうん、だから芸術すげえみたいな、
うん、
でその理由は芸術は意識的な活動であるってこと、
うん、
あの技があるじゃないですか、
うんうん、
技、うん、匠の技、うん、そしてその2つ目としてはそこにインスピレーションっていう霊感が伴ってるでしょ、うん、あって来たみたいな、うん、降りてきたとか
雷落ちちゃうみたいな、
うん、それが、はい、あのつまりなんつうの意識と無意識的なさそういう2つのことがさ、うん、1つになってるでしょ、うん、っていうこと、
うん、
それが1個ね理由が、うん、その芸術にはそういう活動とがある、うん、で2つ目芸術を作った作品自体がもう客体化されてるでしょ、うん、っていうわけ、
うん、
だからいいんだっていうことでしたね。でその精神の真理を意識化して表現するっていう一言で言えばできるのが、うんうん、あそれをやりたいのが芸術でとか哲学の目的なんだけど、
うん、
じゃ あ, あのヘーゲルとがシェリングがどこが意見違ったのかっていうことだと、うん、シェリングは芸術は哲学の唯一まことにして永遠の道具であり同時に証書であるって言ったんだ、
うんうん、
芸術しかないですね、
うん、
だけどヘーゲルはあの表現する時の媒体が違うじゃないかっていうんですよ、
うんうん、
媒体ね、あの精神の真理を意識化して表現するって目指すとこ同じだけど、
うん、
哲学は媒体にあの観念を使うんですよねって言って、一方で芸術は感性と直感を使うから違うよねって言った、
うん、
まずそこを押さえてください、はい、まあ、シェリンが感性の方がいいなみたいな、
うん、そうだ、
ヘーゲルはやっぱ哲学が、うん、みたいに観念がいい、なぜそうなったか、はい、じゃあでヘーゲルの方を詳細見ていくと、ね、ヘーゲルは芸術を3つの時代に分けました、
うん、
まず一つインド、エジプト、ヘブライなど古代ギリシア以前の芸術、
うん、
そして二つ目古代ギリシア芸術、これ紀元前800年頃から紀元前146年ぐらいまで、そしてそのキリスト教ヨーロッパの芸術、これ三つ目で、その中で古代ギリシア芸術が最も美の頂点に達した、
うん、
完成されたものとして見たんですね、うんうんうん、はい、でその根拠は何かというと、ヘーゲルにとっては芸術とは絶対者神を表現することだったからです、うん、古代ギリシャの時芸術と宗教は一つでした、
うんうん、
頂点に行ったんですね、その言えばそので芸術にとっての真の内容であるためにはギリシアの神々がそうであるように完成的なものへと歩み出て完成的なものにおいて適用しうるということが芸術の使命となると、うん、まあ命題を言ってますけども、でまあその時代古代ギリシアに頂点に行ったんです、行ってしまったがためにそれ以降のキリスト教ヨーロッパ世界では加工をしていくしかなかったですよねっていうふうに捉えてます。で古代ギリシア人にとっての絶対者は感性的直感で表現できたんですが、
うん、
つまりそのね形をそのままね、
うん、
作れば神様と同じだってなったんですよ。
おしゃ読んでてさ、
うん、
あの芸術の話ずっと読んでてさ、うん、下手な人ってどう扱われてたんだろうなって実は思ってたの。
うん、
あの上手に作る人はそういう芸術として扱われたけど、
うん
うん、まあそれいいんだけど、ね、これ関係ないんだけど、
うんうん、割れたね、
うんうん、いいです、はい、
まあ下手なのは神様になれないんじゃないですか、
なれないのか
な、うん、ならないんで
下手な神様として成り立たないのかなと思ってた、
うん、 だそれは多分それギリシア以前だと思うよ、うん、そっかインドとか、うん、あれ単純なものとかエジプトの横しか見てない顔とかの、うんうん絵とか王様の絵とかあるじゃないですか、うん、あれをちょっと揶揄してあの稚拙な絵と表現したりもするが、うん、それがちょっとまた別の話だけど
なるほどね、うん、あそうかそうか
下手馬の基準っていうのは多分古代ギリシャ的にあったと思って、うん、でそれは結構非常に実は人間自体にすごい似ている写実的なもんじゃないですか、うんうんうんうん、ラオコーンの像でもそうなんだけどすごい写実的 に、うん、肉体美をまあ作ってるけど、うん、筋肉とか描いてるっていうのがね、神様なんだけど非常に人間的なとか、うん、肉体そのものをちゃんと描いたっていうのがまあちょっと基準じゃないかなと思うんだけど、ねうん、それに比べてねエジプトとか、ね、ヘブライとかちょっと横顔しかないみたいなのがあるからね、う
ん、この間さちょっと読んだらさ古代の神様っていうのは人間とほとんど姿形が変わらないんだってで死ぬか死なないかだけが神様か人かの違いなんだって話をこの辺読んだ、うんうんうん、
まあそのね、うん、ギリシャの時の神様そんな感じっすよね、うん、割とその辺にいるみたいな、
そうそうそうそう
酒飲むしみたいな、
そうそうそうそう
喧嘩するし、ね、でキリスト教徒にとっての絶対者は感性的直感を超えたものになっちゃった、
うん、そうだよね、
はい、ちょっと変わっちゃったね、うん、一神教になったの時ね、まあ、イスラムもそうですユダヤ教もそうだけど、でまあ触れない見ることのできないしかし大きな存在が神になっちゃったんです、うん、触れない見ることができないものになっちゃったということは、うん、ギリシャ時代みたいに表現はふさわしくなくなっちゃった、うん、ということがキリスト教世界で起こったんで、うんうん、なので神をとか表現できるとか合一性とかを自然とねなんかの合一性つまりを表現現できるのは概念的哲学的な言い方哲学じゃないとできないっていうふうに言ったんです、うん、神を表現するのは、うんまあうん、はいそういう考えでした。でキリスト教世界では芸術は直接神を表現できないんでもしやるとしてもそれは暗示的なものとなりました、うんまあ、やってる人はいる、うん、いいし、うん、書いてるしね、うん、ただそれはまあヘーゲルにとってですよ神は表現できないっていう、うん、一方で芸術家たちはもっと日常的で偶然なものを描くようになっていきます、うん、例えばオランダの人たちが描いた生物画風俗画なんかはありますね当時ね、うん、ここで描かれた対象はヘーゲルの見方では芸術では当時のは内容がなくて世俗化してしまった芸術だったんです、うんうん、ヘーゲルの中では芸術は終わってしまっていた、うんもちろん、人間的な芸術が来るなんてことまでは言ってないんだけど、うん、ただこの19世紀に宗教から自立した自由な表現形態として芸術、うん、近代的芸術あるいは人間的芸術が誕生したってことは歴史的な事実でありました、
うん、大きいよね、
以上です、うん、はい。
うん、
ギリシア的まあ芸術は分かったかね、サゲラオコーンとか、まあなんだパルテンノンにありそうなやつ、うん、
あの
ニケとか
ムキムキマッチョみたいな
ムキムキマッチョね、うんうん、でそれ以前のはなんかもっとねプリミティブな感じ、ね、っていうか、うんうん、なんかなんていうのまあなんだろう ね、まあ
うん、
結構そぎ落とされてる感じ
の
アニメ的な感じだから言いは言うじゃないけど、
う
ん、とりあえずそのねヘーゲル的にはギリシャ最高みたいよでなんかオランダ人が描いてたっていろいろあるんだけど、まあ、風景画とか、うん、この当時かでも19世紀そうだねあの風景画とかが出てくる時期でもあったと思うんだよ、うん、なんか果物描いたりさ、うん、とかが出てきたんだよね、
はい、後期ルネッサンスの頃からさ、うん生物画描くようになるよ、
ね、誰かな、誰か名前出てこない
カラバッチョ、
うん、カルパッチョみたいな
カラバッチョがねあの生物画描いてたよね
前菜でございます、うん マリアージュ、
マリアージュ言いたい言いたい。
カラバッチ、まあまあそう、うん、人間そうそうそう、なんかね神から離れても別に、
うん、いいんだみたいな、神から離れたものを書いてもいいんだみたいな話が出てくるんだよね、
う
ん、
そうだよね、う
ん、それまでなんかさ、ゴシックあたりではさ、ずっとさ、やっぱキリストのことをずっと書いてんだよね、
うん、
でルネサンス期に戻ってなるとまた古代の神書いたりするんだよね、でゴシックよりももっと正確な人物描写とかをするようになるっていう話だよね、
うん
うん、だからまあヘーゲルは、うん、なんだっけ、古代最高みたいな話するんだよね、古代っていうかローマの、あ、ギリシャか、ギリシアの、彫刻とかかっこいいよねみたいな、でなんか芸術の芸術が終焉した後になんか新しい芸術が始まるみたいな話なんかしてなかったっけ。
いやそれはしてない。
あ、このなんかこの
どこどこ
198ページの、
うん、
芸術の神聖というあたり、
それはだ今の人間的なことが、まあその当時出てきていましたよっていう、でそれについてはヘーゲルはいわゆるヘーゲルの中での格好付きの芸術ではないと見ていたぐらいかな。ただそのあの下に直したって感覚ではなくて、表現できるものが神ではなくなったっていうニュアンスなんで、終わったみたいなのとは違うんですよね、うん、よ、だからこの書き方はちょっとね古代広告なんだよね、芸術の終焉っていうのは。しかもその段階的にその、うん、芸術が表現できるものはもう神ではない時代になったってあるし、でもそれは落ちたんじゃなくてもっと高次元のものを描くようになってったよねまでは言ってる感じ、ふわっとしてるけどね。でその神以外のそのさ、だそのアレゴリーであったりとかさ、偶意的なものも認めら芸術として認められるようみたいになっていってたので、そのね神を書くっていうことが美の頂点であるという範疇から外れてきましたねぐらいの感じかなって思ったけどね、うん、
でなんかグーイからも最後外れちゃうんだよね、そのなんかオランダの書いてた人たちはもう本当にそれだけを書くみたいな話だったんだ。
グーイ、まあ神ではないものも書く芸術も出てきましたっていう、
うん、話だよね。
オランダっていうかヨーロッパ全体的にだけど、ね、オランダがどうこうっていうか、まあそこまでそこまでの話かなみたいなもんだよね、これちょっと橋渡しぐらいのね、ここはね、うん、なんかヘーゲルってもっとさ、もっと大変だから、
そうこれさ、ヘーゲル
すごい抜いてるから、あんまそこは触れないでおこうって感じだよね、多分ね、
難しいとこやらない
でやらないんだみたいな、関東が好きなんだろうなみたいなね、多分おたべ先生の趣味もあると思う、うん、さらっとしてるもん、
ね、うん、そうそうそう、
あれ
すごい読み
あれって
読みやすいって思ったも
ん、
ここ
ヘーゲルそんなんだったっけ、うん、みたいな、まあいいよ次行こうぜっていう感じで、はい、以上です。
以上、はいはい、ありがとうございました、はい、
ごちそうさまでした
。はい、第3回目になってしまいました、
残念ながらね、
五丁目新聞で連載していますライターの近松ささえもでございます、
はい、今回もよろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。今回は、100円 CD と言いながらもちょっと500円で買ったものを紹介します。
ちょっと高くないか、5倍じゃないか、今まで
5倍ですね、
おかしくないか、
これはですね、5倍なんですが、ね、なんとほぼ新品です、これはほぼ新品の日本版です、
うん、でじゃあ貴重だよね、
貴重です。
貴重だよね。
日本版で定価で買うとですね、1700円プラス税です。
結構するね。
でそれが
500円ってことはほとんど価値が落ちてないってことだよね、逆に言うとね、
うん、実は輸入版だとね、大体私 の得意技のディスク輸入では380円ぐらいで状態の悪いのは売ってるんですけど、うん、日本版500円でも見たことないですね。で、その内容を紹介します、はい、でこれは、ザ・クラッシュの1979年の名盤、代表するクラッシュを代表するアルバムですね、ロンドンコーリングですね、うん、これを紹介します、はい、でこれはですね、私のやっぱりこれも家の全部家の近所ですけど三鷹にあるですね、
個人情報出して大丈夫
ですか？大丈夫です。当然三鷹とか吉祥寺とか小金井とかその辺りで生きてますので、で三鷹にあるですね、これは非常に優れた古書店でですね、うん、で名前のインパクトが素晴らしいんですが、うん、水中書店ですね。
いいね。
インザボーターですね、
うん、インザボーター
。水中書店で、今は CD は扱ってないですね。でこれが店を始めたのが数年前に店を始めたんですけど、うん、ちなみに今野さんという非常に何ていうかな、感じのいいね、うん、心の高い青年ですね、インテリですね、うん、でまだ若い30代ですね、まだね、うん、で多分でそれで、そこでですね CD 最初の頃扱ってた時にこれが入ってクラシック の CD とかの間にですね、
クラシック
音楽中心の中にですね、うん、クラシックの中にクラッシュみたいな、こうなんかこうギャグではないんですがその中にこう入ってて、でふと見ると500円、うん、新品同様、うん、これは何だということでですね、うん、で持っていました。で当然持っています。何種類も持っています。レコードでも何種類も持っています。でこれを
なんでそんな買っちゃうの？
で買ったのは500円だったからです、
うん、500円だったからね、とりあえず買っとくかみたいな感じ。
そういうことですね。でそれで買ったわけです、うん、でこれは自分のために買ったんですが、うんうん、これはやっぱり聞いてもらいたいなというね、ところで。
またあげようとしたのね。
そうです。で聞いてみて分かったことはですね、クラッシュですね、リマスターで聞いた方がいいですね。これはね。
リマスターで聞いた方がいい
ですね。ちょっと昔のやつ音悪いですね。
あ、そうなんだ。
でちなみにですね、これは
音がいい方がやっぱクラッシュはいいの？
いや。そういうこともないんだけど、うん、アナログレコードがいいかっていうと疑問なところもあってですね、ちなみに私はアナログレコードでこれがこのアルバムで一番いいと思うのは、昔の日本版も持ってますけど、うん、2010年ぐらいに再発された新品のレコードですね、これが一番音がいいですね。2010年ぐらいだったので家に帰らないと分かりません。でちなみにこれ全然知らない人にザ・クラッシュっていうのを紹介しますとですね、うんうん、いわゆるパンクロックというムーブメントがですね、うんうん、70年代の後半というかねにあったわけですね。一番最初に有名になったのはザ・セックス・ピストルズっていうね、うん、バンドが、1976年の12月ぐらいにねでち上げられたんですね、うん、作られたっていうのもでち上げられたんですこれね。で、すぐにまあ解散してねしまったんですけど、そのセックスピストルってね、うん、パンクロックっていうのは非常に簡単に言うと原点ロックの原点回帰ですね。反抗とかそういうふうに言うけどそんなことはなくて、大体キリスト教圏の国とか文化ですから、大体その宗教的なね原点に帰る復活運動っていうのはね、うん、キリスト教だけじゃなくてねロックの世界でも起こって、で1956年にエルヴィス・プレスリーが、ね、の最初のアルバムが出てね、でそこからもうここの時点で、79年ですから23年経ってるわけです ね。そうなってくるとロックっていうのがエルヴィスが最初にね持ってた勢いっていうのがなくなって、例えばもうプログレッシブロックとかねそういうなんていうかな、こうロックが肥大化してね、それで産業化してでどんどんどんどんね、特にレッド・ツェッペリン以来音がでっかくてガンガンうるさいのがね求められてね、メタルなんていうようなねこう細分化されたねこうお客さんのためのものとかにプログレとかねなっていく中で、やっぱり違うだろうと、やっぱりエルビスとかチャックベリーとかねリトル・リチャードとかね、ああいったものにやっぱ変えていかなくちゃなんないんじゃないかっていうふうに思ってた人たちが、 いてね、で桜市なんかその一人なんですね。
なるほど。
ただその人たちはあまりにもそういうふうに原点回帰をするっていうような無意識に原点回帰をしようとしたんだけどね、反抗するっていうことなんだけど、反抗なんだけど原点回帰なんだよね。でそれは 若者によくあるね、自分は反抗してて否定してるんだってなっても、その否定は実はものすごい
元に戻っちゃってる
みたいな、ものすごい元に
極左と極右みたいなやつ、
ね、そういうね、改革運動なんですね、原点回帰運動、改革運動なんですね。でただクラッシュっていうのはその中心にいたんだけど、他の割と単純なパンクバンドがね、どんどんなんかこうネタがないのでダメになっていた中で、この人たちはパンクロックっていうかね、ロックの精神性を守り抜きながらロックミュージックのフォーマットを突き破るようなハイブリッドな音楽性をね、身につけていったと。でそれでこのロンドンコーリングの中にはわけのわからない4ビートだとかレゲエだとか、
よくさ、クラッシュはやっぱりレゲエのさ、レゲエとパンクを合わせたっていうところで語られがちじゃないですか。
はっきり言ってこの中にはレゲエもカリプソもジャズもね、いろんな音楽が入ってると。でただちょっと素人に分かりにくいのはグダグダに入ってるっていう、そのグダグダ加減が志が高いんだけどちょっと音楽グダグダなところがあって、でそのまあ、なんていうか自分たち の演奏能力なのかもしれないし、何かが足りないのかもしれないし、ちょっとグダグダなんだけど、そのグダグダなんだけど志の高いこうレゲエとかカリプソジャズの4ビート のをつないでこう骨になってるのがやっぱタイトなね、8ビートのね、素晴らしいポップなね、やっぱりこれぞパンクロックのね中のこう歌物みたいなね感じの曲がいっぱい入ってて、それがやっぱり泣けるものがね、多いですね。でそういった、これ時間大丈夫ですか、こんなに長くてね、そういったものがね泣けるので、とにかくねキャッチーでね、こんなこと言っていいのか分からないけど、日本のミュージシャンなんかもいっぱいパクったものがいっぱい入ってますね。例えば松田聖子の制服なんて有名な曲がありますけど、あれはこの中の曲、あの曲を皆さん知ってると思いますが、あの曲を知ってる人がこの中 の、 ザ・カード・チートですか、イカ様とイカ様カード氏っていうこの14曲目の曲ですね、これを聴いていただいて、松田聖子の制服を聴いていただくとですね、何が起こってるかっていうふうに混乱する方がいっぱい出るんじゃないかというういうような、そういうものがですね、
そんななんだ、
要はこの79年の12月にこれが出てですね、80年代の日本のミュージシャンはあまりにもこれの影響を受けたという。だからこれは、精神性よりもそのサウンドの影響を日本の音楽関係の人たちはね、影響を受けてますね。サウンドがあまりにもポップでキャッチーですからね、だからイギリスのミュージシャンというのは大体ポップでキャッチーなものをね作るのが得意なのでね、イギリスの音楽っていうのはあれですね、クラシック音楽から見てもね、大体ポップでキャッチーなものがねずっと歴史としてありますからね、ウィリアム・バードだとかね、なんだかいろいろかのね、ホルストだとかね、ヘンデルだとかね、ヘンデルドイツ人ですけどね、あたりからイギリスの人たちっていうのはやっぱりポップでキャッチーでね、でビートルズはそれをね無意識のうちに全部集合体になってね、やったようなあれですからね、そういったものがポップでキャッチーでね、そして言葉が優れてますね。ロンドンコーリングなんて曲はね、やっぱり本当にやっぱりこうなんていうかな、いろいろね生きづらさを抱えている人にとってはね、やっぱり非常にメッセージとして大きかったわけですね。ただ日本でもこれヒットしましたけど、歌詞まで読んでちゃんと理解してた人どのぐらいいるんだろうっていう、なかなか走行が苦しいですね。で、まあ、長く喋りすぎましたけど、ちなみにこのジャケットにも注目してください。これはモノクロのね写真で、これ写真に写ってるのがジャケットに写ってるのがね、ベースシストの、人ですね、 ベースのですね、人がですね、これが自分の演奏がね、うまくいかなかったので、ライブが終わった後にね、自分の不甲斐なさにベースをこう叩きつけようとしたっていうことですね。でただそれだけなのに、この撮った写真がそれ以上に意味を持ってしまって、パンクロックのこうなんていうかな、こう象徴みたいな、
もう象徴だよね、
象徴になって、怒りの象徴になってるけど、これはもうただ単に自分の演奏が下手くそだったので、うん、あっと思いながらこうこうよく野球選手とかで打て
あのバット落ちちゃうのと
同じ、ね、大谷君とかもこうバットを打てなかったので叩きつけたみたいな、そういう
写真なの、
そういう写真が そうなってしまったっていうね。でこれは実はね、それ以上の意味を持っていて、これはさっき言った23年前にエルビス・プレスリーっていう人がね、最初に出したアルバム、エルビス・プレスリー、現代もエルビス・プレスリーのアルバムですね。それのジャケットのパロディですね。
そうなんだよね、これね、
モノクロのあるジャケットにエルビスがギター弾いて打って、でエルビス・プレスリーというふうにピンク色と緑色の、ね、文字で書かれているものが、こういうふうにね、
これさ、この他にもさ、この後にこれをパクってるジャケットってあるよね。
これはですね、これをパクってるジャケットだけで世界中で一体どのぐらいあるかわからないと。でこれはそのジャケット専門の解説してる本っていうのがあって、ね、
あるんだ、
それでビートルズ のパロディだとか、の中でこのクラッシュのパロディやたらと多いですね、うん、で日本だと一番有名なのが、ドハツテン、ドハツテンというロックバンドのですね、有名な西荻に住んでるですね、よく
西荻ちょいちょいなんか地元情報が入
る、西荻窪でよく見かけるですね、益子さんという人がよく見かけるんですけど、この人たちが2009年に出した、シングルですね、ロンドンコーリングじゃなくて労働コーリング、
もういい、ね、
労働コーリングということで、ツルハシを持ってこうツルハシを地面に叩きつけているところで、ね、このベーシストのポール・シムノンと違って、なんかこう線がすごい弱い感じが素晴らしいというね、でだからそういったところがね、まあ、オマージュですね、
オマージュのオマージュみたいな、
オマージュのオマージュのオマージュがどんどんこうオマージュ のループが繰り返されるっていうようなところでも言うと、やっぱなかなと。でちなみに長くなって申し訳ないです、最後ちょっとこの時代背景だけ言いたいんですけど、79年ですね、このイギリス の英国の労働者階級の若者たちにとって、この時代には未来への展望など全く見えない時代ですね、うん、炭鉱ストとかも行われてね、もう最低の時代ですね。で当時のサッチャー首相は、さまざまな民営化とかね、新自由主義的な改革を行ってですね、その後アメリカのレーガン大統領とか真似したりとかですね、日本の中曽根首相とかが真似したりとかして、世界中に影響を与えるっていうようなことをサッチャーがやった時で、この年にはイラン革命だとかソ連のアフガン侵攻など世界激動してましたね。でその時に、そんな中でこのリーダーのジョー・ストロマーはね、を中心にね、このクラッシュというバンドはリアリティある誠実なメッセージをね、送り続けようとしていた姿勢がね、やっぱりこうやっぱ心を打たれるということですね、うん、ちなみに私この時にはまだ中学生なのでよく分かりませんけどその後そういうことが分かってきたと、うん、でちなみにこれは当時20代のもう若いメンバーたちがね、廃工場工場を工場や稼働をやめた工場の、ね、廃工場で毎日合宿して血のにじむような練習の中で作り出した 19曲ですね、うん、でおすすめなのが、曲と言いますよ、ロストインスーパーマーケット、クランプダウン、デスオアグローリー、アイムナットダウン、トレインインベイン、スパニッシュボン、こういった曲はね、本当に一曲一曲があまりにも素晴らしい名曲です。パンクの名曲っていうよりもロックの名曲ですね。で、そうですね、ちなみに松田聖子制服佐野元春ダウンタウンボーイなんていう曲をね、知っている方はね、このアルバムを聴いてもらうと ね、
より深みにより
このアルバムを深く理解できるということですね。ですので、このねアルバムをね、ゆるゆるな曲というのは実はゆるゆるじゃないんですね。なくて、自分たちが練習して練習してそこにたどり着いたんだけど、まだまだ
練習、
まだまだ練習
が
足りないと。でだけどこのバンドはね、やっぱりねビートが素晴らしいですね。今さっき言った曲っていうのは、トッパーヒーロンっていうドラマがね、やっぱりものすごく歌うドラムなんですね。歌って、そういったドラムで 今野清志郎っていう人がね、この突破ヒーローっていう人がね、人間的にはあの破滅の人ですね、はちゃめちゃで破滅してて早く死んだ人ですけど、このドラムに惚れてあの自分のソロアルバムをイギリスまで作りに行ったっていう、あのこの歌うドラムに、ね、
叩いてほしいみたいな、うん、
でその時に今野清志郎 あの作り上げたバンド名はレジャーシャープってだった名前だったと思いますけど、あのとにかくあのいろんな形でね、あのこのアルバムっていうのはあの感触が深いんですね。であそうだ、言い忘れましたけど、このアルバムは、当時ね、レコードアナログレコード LP2 枚組で出たんですけど、うん、
そうだよね、曲数多いよねそれね、
19曲2枚組で出たんだけど、クラッシュ のジョーストラマーは2枚組なんだけど、これを聴いてくれる若者たちのために1枚の値段で出してくれて、で自分たちが取り分がめちゃくちゃ少なくなって、それでもそういうことをやったわけですね。だからそういうあのジョス・ラワンもね、もう亡くなりましたけどね、あのもう50ぐらいで亡くなってしまったけど、あのこのアルバムっていうのはね、ガンチクがとにかく深いわけですね。だからいろんな視点 でね、やっぱり聴いてほしい、ね、あの名盤です。ですので今回は100円からは外れます500円です、500円ですが、私の地元でですね、あのこんなものがというものがあったので、あえて3回目としてこれを紹介させてもらいました。ぜひ、ご応募ください、はい、あの2回目、あれ1回目に言ったように、思いの強い人、う
ん、思いの
強い人、思いの強い人を先着とか抽選ではなく、思いのあふれるものを書いてもらって応募してくれた方にですね、差し上げたいと思います。
何枚？
1枚、当然1枚ですね。家にもありますけど、このためにあのディスクユニオンで380円で買ってくることもできますけど、そんなことはやりません。やりません。手元にあるもので言ってますから。
わかりました
。はい、はい、以上です。
第3回は、ザ・クラッシュのロンドンコーディングを紹介しました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、だったね今のね、あの音楽のコーナー、
うん、
うん、今日何だったんだろう、ロンドンコーリングかな今日、
ちょっと忘れした。
ロ
ンドンコーリングって何？
ロンドンコーリング、うん、クラッシュ
パンク、
うん、パンク、
なんか語ってたね、
語ってた
熱かったんですか
熱かったっていうと大体あの
クラッシュ、
うん、
ロンドンコーリングクラッシュ、
クラッシュ、ああでしょ、うん、
あ、
うん、あ違うからって言って早くね、うん、
え、なんだっけ、あの PIL の人だっけ、
PIL はそれはジョン・ライドン、
うん
うん、それはピストルズじゃん、
じゃあ全然俺知らないよね、
うん、クラッシュはあのなんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん
なんか
っていうやつ、
移民のさ、うん、黒人のレゲエの人たちとか絡んでるよね、
絡んでる、絡んでる、
ドンレッツとか出てきて
る、うん、そうそうそう、
結構、
うん、
レゲエがどうみ
たいな、うん、そうそうそう、
移民の音楽みたいな、
移民の歌、うん、ああでしょ、うん、うん、反応が鈍いもう聞いてくれなくなってきた、
うん、
うん、
あの、
うん、疲れてきた、
違う、うん、聞いてる人が分かればいいかな、はい、
ね、
ちょっと余談だけど、うん、なんかパンクの気持ちとかはやっぱ、うん、多分分かんないと思うんだよねイギリスにいないしさ、
そうか、う
ん、あの感じはちょっとやっぱ分かんないんだろうなっていう、
あ
ファッションは別に入ってきたけどね、
うんうんうん、
音楽とかね、
うん、
でなんか受け継いで る人はいたけど、うんうん、パンクというか、うん、アナキズムなんか、うん、遠藤道郎さんとかか、うんうん、でもなんかそれってなんか労働者運動というかさ、なんか、うんうん、わかんないけどさ、なんか何かの運動と一緒になってさ、うん、日本のパンクみたいのは
あ、なんか、そっか、
なんだろうね、なんか違うものになってるし、
うん、かもうすっかすかのファッションかだからね、
うん、でよく考えると別に そこにいなかったな俺ってと思うんで、よくよく考えるといろんな音楽の考えことを考えると、うん、あんま俺そこにいなかったなっていうふうに気づいて、いやそれ以外も全部
音楽にいなかった、
うん、いやいや本当にそのネイティブではなかった俺っていうのが
どこにいたの、じゃ
どこにもいない、そんなにのめり込んだ何かとか、うん、のめり込んなんだろうな、笹右衛門さんとかすごいなって思うけど、うん、なんでそんなレコード文化ってものか、うん、とか、うん、掘ってゲイルとか、あのね、
うん、
そう、うん、別に自分はそうじゃないなって何だったんだろうみたいな、あんま分かんないですね、うん、なんか、うん、そうそう、笹右衛門さんは特殊だなと思うけど、ね、
特殊だよね、特殊は特殊だよ、
レコードコレクターズとか読んでる感じなのかな、
でもレコードコレクターズはあの家になかったね、うんうん、何から入れてんだろうね、あれ、
まあ、まあ、いいか、
うん、
オーディオファン、
オーディオファン、オーディオファンでもあるね、
ビートルズの、じゃあ何、あのいろんなマスタリングが違うとかが分かる人みたいな、
あ、そうそうそう、この間さ、あのザ・バンド、
うんうん、
ザ・バンドのさ話をちょっとしててさ、うん、何年のリマスターはこうだとかさ、
うん、
うん、バンドらしい、ザ・バンドらしいあのマスタリングの具合っていうのは、あの一番最初に出たレコード版だっていう話をずっとしてたよ、
うん、
俺、
うん、そうなんだ、うん、聞いた？
聞いた、うん、ただでバンあのやっぱりモノラルで録音されてるものがある日突然ステレオで流れるとびっくりはするねと思ってた、
うん、
うん、あ、
ステレオにされちゃった、
そうステレオ、そうそうそうそう、あの
どうやってするんだろうね、一回分けたのあんのか、残ってんのかな、
ね、どうなんだろうね、
トラックごとの残ったのかな、うん、それともなんかそれだけ抽出するのはあるの、
いやないだろう、
テープ残ってん
の、うん、テープが残ってんじゃない、うん、
そっか、
なんかさ、なんか塊みたいなので聞いてたのにさ、突然こっちからなんかギターの左からギターの音が聞こえたりさ、
うん、
あ、
それは、うん、そうなんだ、
うん、そんなだ、うん、聞いてみって言われたから実際買って聞いてみたの、
うん、
本当だ、違
うん、うん、全然バンドザ・バンドじゃないっていうんだ、分かれてると、
そうそうそう、うん、そうそう、なんかあの音質がなんかザ・バンドじゃない、うん、ザ・バンドっぽくないって言ってた、
うん、あ、そうなんだ、
これは違うって言ってたムキムキマッチョだって言ってた、リマスターされると大体ムキムキマッチョになって帰ってくるって、
うん、
あれだね、古代ギリシャ美術みたいなって帰ってくる、ね、
なんだろうな、まあまあそうだね、まあ、なんかその個人的な趣味だと思うけどな、うん、俺は
そうだね、うん、まあさっきのあれと同じだよ、エロ DVD と同じだよ、
うん、そうそう、うん、やっぱすごいよね、うん、聞くことにすごい集中してるよ、
そうね、うん、
なんかあんま、なんかあんま俺なんか残されたものに興味ないってそんなに、う
ん、何に興味あんの、
いや、そういう残されたものを集めようとかってあんまないっていうか、
そっかそっか、
で捨ててもいいかなみたいな別にいいかなみたいな、
あ、
そういう人だなっていうか、
集めなくていいんだね、
うん
うん、
うん、いいんです、
なんか集めたいものとかある、これから
、いいえ、
骨董とか、
いいえ、
ない、
ああ、骨董ね、
うん、いい茶碗とかさ、
うん、なんかなんかさ、わかんないいい茶碗
いい茶碗とかさ、
わないでしょ、
日曜じゃない感じ。
だってなんかそういう鑑定団見るんだけどさ、よく、うん、
よく見るの、
ああいうの持ってる人の家ぐちゃぐちゃじゃん、
うん、そうだね、
嫌だもんね、うん、
シンプルモダンみたいな、
でなんかよく分かんなくなってくるよね、
うん、うん、
価値がある何百万を持ってて、うん、もう、うん、分かんないよね、
分かんないね、
不思議だよね、あれだ、どんどん高くなって何千万くらいのクラスになるともう預けた方がいいみたいなんじゃん、
う
ん
う
ん、
そうだね、そう
よく分かんないよね、
う
ん、
確かに
所有の何かが分からないよね、うん、あ、今いい歌できた、所有の何かが分からない、うん、あ、できたできた、そういう感じ、
うん
うん、
あ、そうね、
なんか適当にちょっとその辺は、うん、なんだろうね、なんかしたいことある、もう年末だから
したいこと、
今年、あ、そうだ、俺考えてたんだ、そうだ、
うん、
1個は木村圭司を呼ぶ
そろそろ呼ばない、
旅行の会でも設けようか、
うんうんうん、あ、い
いね、漢方の宿とか行くって言ってたよね、
言ってた、
ちょっとそれ組みましょう、まず一応取るは取る、取るは取るけど、うん、多分出たがんないから、うん、遠くにいる感じで、ね、
はいはい、
飲ませとけばいいですって感じで、
うん、はいはい、それやりましたよって
あとなんかさ、やったことないことってあるじゃないですか、
うんうんうん、
宝くじとかあのね、なんか、あ、売ってる券売り場なんかナンバーズとかあるの、ほんと知らないんでやったことないんですよ、それをやってみようと思うんだけど、
宝くじ
全く分かんないから、こういくら買うのかなとかちょっと
やってみる、
フィジカルでやってみたい、おばちゃんがいる、
うんうん、あの、みずほ銀行の前とかで、
みずほあるある、うん、
みずほ、あとなんか500円スクラッチみたいなのあるよね、
そういうのとかいろいろあるから、うん、分かんないから聞いてみて、うん、
どれがいい
っていうのをちょっとやってみようかなって思うんですよ、うん、当たるか当たんないかでやることみたいな、うんうんうん、
やってみ、とりあえずやってみたい、
一回やってみる、一回やってみる、そういうの やんないかなって、
やる、
うん、でどっかその出張5丁目ラジオどこら辺がいいですかね、今のうちだと思うんだけど、
うん、群馬あたりだもんね、
あ、うん、群馬ちゃん、
群馬ちゃん、あのさ、うん、満州のやってる旅館って知ってる、
前見たよ、うん、教えてもらったよ、
やっぱあそこじゃねえかなと思う、でも
出てくるもん満州なん
で、満州なんで意味あっかなと思うけど、
いや、ま
あ、
それはそれでいいんじゃない、うん、
そうそう、うん、
なんか持ち込みしていいのかな、
うん、餃子とか
餃子はあると思うけど、いや、うまいんじゃない
よ、うまいと思う、うまいと思うよ、そりゃ、うん、ただ店と同じもの出てくるとい
いじゃないですか、うん、
満州行ってないからね、うん、久しくね、
3割うまいやつね、
うん、3割うまいやつ
やってっから調べてみよう、後で
透明感とかにじゃない、うん、やってんじゃない、
なんかやってっかな、
やってるよ、
え、じゃあなんか日にち合う日にさ、ちょっとなんか
温泉でね、
ちょっと空いてる日ないって聞いてみようよ
はい、
で一句読んだりしようよ
そうね過去みたいなのでね
いきなり今読める、無理だよね、やっぱそこ考えるもんね、
考えちゃうね、
うん、
新緑のみたいなね、全然今新緑じゃないしみたいな、
ああ、うん、へえへえへえみ
たいな何それ、
ボキャブラ、
あのね、
あ、違うか、
一泊大人5900円、うん、税込み、
食事はないの、
月
か、
あ、これ素泊まりか、レストランだから多分レストランに行って好きなの注文するんじゃない、
うん、あ、そうなんだ、
うん、朝食がつくと6000円じゃない、すげえ安いな、
うーん、 分かった。
12月6日7日は、うん、メンテナンスのため休館、うん、
まあじゃあ今日は調べてもらいながらさよならしましょう。であ
のね、フリーダイヤル012、
うん、あ、それあんまりいいんじゃないですか、うん、電話はちょっと、うん、そこそこかかっちゃうから群馬、うん、群馬
群馬群馬、うん、群馬県ね、うん、沼田市。
川とかないのか。
あ、目の前川で
下りとかラインくらいとかないんですか。
これは長瀞じゃないか。目の前一応川だよ。
あ、風呂だ、うん、風呂あるか。
風呂ある、
風呂あるか。ちょっと濁ってんね、
こんな。
あ、わ、じゃあ K さんは廊下に寝てもらおう寒いとこに、うん、
K さんね、うん、K さん、 K さん知ってる？その後。
え？
何も俺知らないけど。
出所したんですよ。
うん、出所して。出所して自宅に帰らせていただいて。
うん、うんね。大丈夫かな。
うん、なんか1年ぐらい本当に連絡取らないよね。
うん、
用事ないしね、まね。
あ
面白いな。
はい、いや呼びましょう。
わ、
う
ん、かりました、うん、ちょっとまた年末だからあの管巻くんじゃない、忙しいんだ
よ。でも恒例でいいんじゃないですか。それで
忙しいんだよって言わし、うん、そうね、
うんうん、それがもうなんていうかね。
ハンスリン君とかやらせる。
いやちょっとわかんない。反応がさ、いきなり切れられそうじゃない
切れられそうだ。
えって言われそう
じゃない。
ちょっと、ね、
うん、何言ってんの、うん、切れそう、
切れそう、怖い怖い、うん、今これフェードアウトで消えていく感じなんで、うん、もう大丈夫です。です、
はい、
アライゴー吾妻ひろしの5丁目ラジオ。この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナのの字、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りしました。